折り鶴に寄せる平和への思い。戦後77年間、私たちは平和を守り、世界で唯一の被爆国として、核兵器のない社会の実現を目指して取り組んできました。しかし、世界では現在もまだ戦争や紛争が続いている地域があります。こうしたことに対し、私たちは一体何ができるのでしょうか。戦後生まれの人口が全体の8割を超える中で、若い世代に平和の意味や戦争の悲惨さを語り継いでいくことが大切です。金剛では、広島の平和記念公園で折り鶴に思いを託す子どもたちの姿を通して、平和について考えてみましょう。紙面には、広島市平和記念公園にある原爆の子の像の写真と、全国から広島に寄せられた折り鶴の写真を掲載しています。三田市の小野小学校の作品も奉納されました。貞子の折り鶴。広島の平和記念公園に何千何万もの折り鶴が手向けられている少女をモデルにした像があります。1958年に建立された原爆の子の像です。この像のモデルになっている佐々木貞子さんの話は、今や全世界に語り継がれるようになってきました。貞子さんは、広島に原爆が投下された日、放射能を帯びた黒い雨に打たれ被爆しました。黒い雨とは、原爆の爆発によって巻き上げられた粉塵やすすにより黒くなったタール状の雨のことです。10年後、白血病を発症した貞子さんは、徐々に症状が悪化し、病院内で顔見知りになった少女が同じ白血病で亡くなると、うちもああして死ぬんじゃろか、とぽつりとつぶやいたといいます。そんな貞子さんの生きる支えとなったのが折り鶴でした。鶴を折れば元気になれる。そう願って貞子さんは折り鶴を折り続けましたが、願いも虚しく12歳でこの世を去ってしまいました。折り鶴を奉納。コロナ禍の中で学校の修学旅行も大きく様変わりしましたが、市内では感染対策に十分に注意を払いながら、平和学習を取り入れた修学旅行を計画・実施している学校があります。小野小学校では、事前学習で折り鶴のことを学び、自分たちも原爆の子の像を訪れて折り鶴を奉納しようと計画を立てました。6年生7名は、自分たちが学習したことを全校児童に伝えようと集会を開きました。集会では、自分たちが調べた貞子さんの折り鶴の話を全校生に紹介し、小野小のみんなで折り鶴を折って平和を願う気持ちを伝えたい。修学旅行では6年生が代表で届けるのでよろしくお願いします。と訴えました。当日は、茂原小学校の6年生とともに、広島市内で自分たちが考えた平和宣言を読み上げる平和セレモニーをしました。また、八景中学校は、雨天のため、長崎市内の原爆遺構をバスの中から見学した後、長崎原爆資料館では平和を祈るセレモニーを行い、千羽鶴を奉納しました。2羽の折り鶴。広島平和記念資料館の一角に、ピンクと青の千代紙を使い、丁寧に折られた2羽の折り鶴が展示されています。これらは2016年5月27日、アメリカの元大統領オバマ氏がこの資料館、原爆資料館を訪問した際、自ら折った折り鶴のうちの2羽を出迎えた小中学生2人に手渡し、残りの2羽を直筆のメッセージとともに広島に置いていったものです。 オバマ氏がなぜ自ら折り鶴を折って広島に届けたのでしょうか。オバマ氏は広島での演説の中でその思いを次のように語りました。なぜ私たちはここ広島を訪れるのでしょうか。私たちはそう遠くない過去にあった恐ろしい力に思いを馳せるためにここに来るのです。10万人を超す大人や子どもたち、何千人もの朝鮮半島出身者、十数人のアメリカ人捕虜を含む死者を追悼するために訪れるのです。彼らの魂が私たちに語りかけます。私たちが何者なのか、これからどのような存在になり得るのかをよく考えるように求めているのです。オバマ氏は広島の貞子さんの折り鶴の話に思いを重ね、世界平和へのメッセージを私たちに伝えました。